それではただいまより死と共に生きると題して田中先生より御言葉をいただきます。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。悩み激しき時も主の約束頼み、安けく過ぎゆくため主よ御言葉賜えと。恵み深い天のお父様、今日も命の御言葉をいただき、新しい週間に出発しようとして、共に集まってまいりました。賛美のうちに、祈りのうちに、聖書が読まれるときに、一つ一つの中にあなた様ご自身の御手が述べられて、私たちの罪と滅びのあり方を超えてあなた様ご自身の豊かな祝福が、先立って導いていただけることを心から感謝します。今一度私たちの心を開いてくださり、あなたの御心に生きるものと作り変え導いてくださるようにお願いをいたします。過ぎ去った一週間、罪過ちを犯すものでありました。許してください。あなたの十字架と復活の姿を仰ぎながら、贖いの御業に預かり、また罪許して新しく生きる永遠の命に生きるものとしていただきました。そのことを今一度確かにすることができるように、どうか私たちに信仰を与えてくださるようにお願いをいたします。いろいろと祈りの課題をいただく私たちですけれど、その一つ一つにあなた様が答えてくださることを信じています。私たちの思いをはるかに超えて祝福の御業をなさってくださるように、新しい一週間にあなたに使わされてまいりますが、いただきました御言葉を携えて前進していくことができ、あなたの祝福を語るものとしてまた使わせてくださるようにお願いをいたします。ただいまからの御言葉の時、改めて御手においだねをいたします。語るもの聞くものともどもに真実の礼拝を捧げることができますように助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の第15章29節から38節、15章の、最後までを、39節ですね、最後までお読みしたいと思います。29節、イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれたと書かれてあります。その前はどこにおられたのかっていうのは、前回のことを覚えておられるでしょうか。ツロシドンというところに、おられたということでした。それは少し、ユダヤの中心から離れたところだったということでしたけれども、そこからガリラヤに帰ってくる。ガリラヤも、いわゆるエルサレムのある中心からすれば、北の、ちょっと辺境の地といいますか、そういうところであるのかもしれませんけれども、ペテロの家があり、またその他の弟子たちを召してくださった、そしてそこで、ガリラヤの春と言われることになるんですけれども、初期のイエス様の、伝道の活動が行われた、そこに、再び戻ってこられたということだと思います。でそこで、そして山に登りそこに座っておられたと書かれています。山に登りそこに座っておられた。山というのは、マタイの福音書だけではないのかもしれませんけれども、特にマタイの福音書においては、特別な意味を持った言葉だと思いますね。何かの時にはイエス様は山に行かれている。そしてこのマタイの福音書で山といえば、 やはり思い起こすのは三条の説教が語られたところではないでしょうか。あの箇所でもイエス様は山に登りそこに腰を下ろされたというふうに書かれています。イエス様は腰を下ろしてそして身元にやってきた弟子たちに対して心の貧しい者は幸いですというふうに語って行かれました。律法学者やパリサイ人の義に勝る義に生きなさい、新しい義を語ってくださった、それがこの三条の説教だと思いますけれども、それと同じようにイエス様は再び山に登りそして座られた。三条の説教のところでは弟子たちが身元に集まってきましたが、今回のところでは群衆が集まってきます。前回の三条の説教では数々の教えが語られました。しかし今回は教えが語られるよりも前に、群衆たちがいわゆる体の不自由なさまざまな痛みを持つそういう人たちを連れてきたというふうに書かれています。30節、すると大勢の群衆が足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。このイエスの足元に置いたという言い方はちょっと違和感があると思いますけれども、しかしもともとの言葉はもうその通りなんですね。ですからまるでそれは重荷をそこに下ろした、重荷を置いたというふうにも読めるところなのだと思います。私たちはいろんな重荷を負いながら生きているお互いだと思いますけれども、その一つ一つをイエス様は、しっかりと担ってくださるお方だった、そんなふうなことだと思います。31節、群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神を崇めた。ここで段落が一つ区切られます。改めてですね、イエス様は山に登られて、そうして前回は教えを語ってくださいました。大丈夫でしょうか。いいですか、しゃべり、はい。で今回は、数々の御業を成してくださった、山で語られた教えと、そして今回はそこで御業がなされている、教えと御業、私たちは教会に集い始め信仰をいただき、あるいは信仰を求めていく中で、教えと御業、この二つをですね、どのように心の中で収めているというか、理解している、でしょうか。まあ、おおよそこの、まあ、ちょっと広く言うと宗教という世界では教えが語られるということと、そして不思議な御業が行われるということとが、まあいろんな形でないばぜになってでしょうか、進んでいくと思うんですよね。でどちらが大事であるのかというと、両方とも大事だと思うんです。ただ私たちは倫理道徳やこの世の処世術、生き方というものを理屈で学んでいるだけではないですよね。信仰に生きているわけですから。ですから一つの教えが語られるということの大切さとともに、しかし同時に生きて働く神様っていうお方と共に歩んでいく、この二つのことが、聖書はそれはイエス様において一つだということを語っているんだと思うんです。今日の 表題は主と共に生きるという題をつけたんですけれども、信仰って何でしょうか。イエス様を信じて生きる、あるいは教会に集って、キリスト教信仰に生きているというのはどういうことであるのか。それは教えを学びながら、しかし同時に神様の御業の中に生かされていく、この2つのことが一つになっていることなんだと思うんです。ですからそれを別の言葉で言うと、イエス様と共に歩むということなんだと思うんですね。イエス様と共に歩むということは、イエス様を愛して生きていくということだと思うんです。教会に来て信仰をいただいて生きていく、それはイエス様を愛して生きていこうとする。だからイエス様が語られるお言葉を守ろうとします。ですからイエス様が語られるお言葉をしっかりと学びながら、そのように生きていこうとします。これが信仰ですよね。ですからちょっと比較は良くないかもしれませんけれども、1月ですから初詣とかにテレビで行かれる人たちが、今年は倫理的に生きていこうとか道徳的に生きていこう、まあそういう方もいらっしゃると思うんですけれども、何かこう自分の中に益があるというか祝福があるというか、そういったことを、まあ今日の言葉で言えば神様の御業が行われるということをですね、ひたすら求めていこうとするところが、まああるように思うんですけれども、こと教会の信仰というのはこの2つのことが1つになっているという、だからイエス様と共に歩んでいこうとするということは、イエス様の教えに応えて生きていこう、従って生きていこうとすることがまず1つ、そしてそこでそのような生き方が私の人生に果たして実現されるのだろうか、自分をよくよく見ればそんな力はどこにもないんじゃないだろうか、こんなふうな気持ちにもなってくる。ですからそこでもう一つのことですね、御業を成していただく、それは誰よりも私という人間に本当にイエス様が望んでいてくださるような生き方をさせていただけるような、そういうふうに自分を変えていただこうとする、自分の力で変わろうとするというよりも、イエス様が私において御業を成してくださる、このような生き方へと私たちは招かれているということだと思います。イエス様のそれこそ背中を見ながら、その足跡のをたどりながら後をついて生きていこうとする、それはまるで私自身も、神になるわけじゃないですけどね、イエス様のようにならせていただく、私の人生が本当に小さな小さなイエス様のようになっていく、こういう作り変えられるという生き方をですね、私たちは、救われて以来いただいているということなのです。クリスチャンらしいという言葉が、巷ではよく使われます。ですから、時々言いましたけども、家族、未信者の家族からですね、それでもクリスチャンかというふうに言われると、私たちは一番心が痛いです。もうおっしゃる通りですというところもあったり、悔しいなというふうに思ったりするんだと思います。でもそこに込められているのは、クリスチャン、キリスト者という言葉に対するこの社会のイメージっていうのはかなり善なるものだということですよね。で、それを気づいてきてくださった2000年のクリスチャンたちがいてくれる、先輩のキリスト者たちがいてくれたということなのです。それは彼らが本当にイエス様と共に歩み、イエス様が喜んでくださるような自分、そしてイエス様が喜んでくださるような人生を歩もうとした印なんだと思いますね。私たちは教えと、印といいますか、生き方と、それらが一つになるような、まあ、そんなふうな、生き方を期待されているのだと、改めてこの山という言葉から思い巡らせていただきました。 さてもう一つの段落に進んでいきましょう。32節イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうだ、かわいそうに、まあ、ちょっとこのかわいそうという翻訳はいずれの聖書も採用している言葉だと思いますが、むしろ深い哀れみで、何回か前に河村先生も話してくださったと思いますが、腹渡が痛いという意味ですね。かわいそうだ、かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま帰らせたくはありません。途中で動けなくなるといけないから。イエス様はこんなふうにまず言ってくださいました。33節弟子たちは言った。この人里離れたところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょう。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。彼らは言いました。7つです。それに小さい魚が少しあります。そこでイエスは群衆に地面に座るように命じられました。もうここまで読んで、あれどっかで読んだことのあることだなという感じで読み進んでるわけですけれども、さらに続けていきます。36節そして7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。イエス様はそのわずかなものを手にし、群衆に配ってくださいました。弟子たちを通して配ってくださいました。37節人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると7つのカゴがいっぱいになったと書かれています。38節食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。思い起こしますのは、もう何回も前でしたけれども、マタイの福音書の14章の中に、5000人の給食という出来事があって、同じような場面で、そして同じような奇跡を行ってくださったということですね。細かい数字は違います。パンがいくつですかって言ったら、ちょっと7つではありませんでした。魚の数も違いました。空腹を満たされた、女性や子どもたちを除いた男性だけの人数も、前回は5000人でした。今回は4000人でした。余ったカゴに集めたのは前回は12だったでしょうか。今回は7つというふうにあります。微妙に数字は違うけれども、私たちはこれは、まあ、同じような奇跡が行われたんだなというふうに読むのではないでしょうか。大きく2つのことをこの箇所でお分かちしたいんですけれども、それはですね、聖書がもし何か宗教的な真理を後代に生きる者たちに伝えるというふうなことのためだけに書かれた書物であるとすれば、こういう出来事はわざわざ書く必要ないですよね。前にも同じことがありましたというふうなことだけでいいのかもしれない。でも弟子たちはこのもう本当に同じような出来事を、微妙に細かい部分は違うんだけれども、その違う部分を含めてきちんと書き記そうとしたということを私たちは、教えられるのではないでしょうか。同じようなことの繰り返しということに私たちはあまり価値を持たなくなります。ですから、その価値を持たなくなるということはどういうことかというと、当たり前のことのように思って、そこに神様の奇跡が行われているのに、あ、前にもあったことだなと という言葉を持って、感謝しなくなっていってしまうということまで起こるのではないでしょうか。それに対してこの弟子たちはですね、同じようなことなのにもかかわらず、彼らにとってはやっぱりそれは特別なことだったんだと思うんです。そして特別なこととしてきちんと細部に至るまで記したくなっちゃった。少し話が飛ぶかもしれませんけど、実は私たちは同じことの繰り返しの中に毎日生きていますよね。朝起きるということも昨日とさほど変わらない。太陽が昇るということも刻々と昇る時間は確かに変わっていますね。もう今12月の末ぐらいからすると朝は少し早く開くようになりました。食卓を囲む食事が整えられるということも毎回繰り返されていることだと思います。それぞれに職務が与えられたり、日々の営みが送られていくということもほぼ同じことの繰り返しです。毎回毎回新しいびっくりするようなことが起こるっていうのはよほどのことでないとないですね。じゃあ私たちはそれを、まあ昨日と同じだなということで感謝しないんでしょうか。私は感謝してないなと自分のことを振り返るんです。ところが弟子たちにとってみればほぼ同じようなことなのにもかかわらず、聖書にきっちり書き記そうとしたんですね。彼らは毎回同じことだということでも、これは神様の特別な出来事なんだというふうに、ちゃんとこう受け止めようとしたということなんですよ。そう思うのです。じゃあ本当に私はそういうことをしてるだろうか。今日も朝、目覚めることができた。でもそんなん昨日と同じやから、別にわざわざ感謝し、こんなことわざわざ感謝したら神様も迷惑じゃないかとかですね、そんなことは思わないですよね。やっぱりこれを感謝しようと思うものなのか。食事が整えられた、このことをやっぱり感謝しよう。一つ一つ昨日と全く同じけれども、その一つ一つの中に神様のもう天と地を作られて、そして十字架にかかりよみがえってくださるほどの全能を働かせて御業を成していてくださっている。これを忘れてはいけないなということを、改めて思いました。もう一つのことですけれども、イエス様はこの中で、こんなふうな問いかけをしていてくださっています。24節、するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。小さなものから大きなものを養うためにそれを用いてくださったということだと思うんですけれども、私はこの弟子たちのですね、このイエス様のお言葉によって弟子たちの何が変えられているのかということを、少しお分かちしたいと思ったのです。22節に弟子たちの言葉はこうあります。弟子たちは言った。この人里離れたところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょう。弟子たちが、向けていた目の先はどこだったでしょうか。この人里離れたところという言い方をしています。そしてどこで手に入れることができるでしょうと言っています。彼らが見ていたのはですね、人里離れて食べ物が何一つない、そういう高校としたといいますか、そういったところを見ているわけですね。 当然そこには何もないんです。で、何もないところにばっかり目を向けている。もうこれはダメですね、到底人々を養うのは無理ですね、まあ、こういう言い方だと思いますけれども、それに対してイエス様がおっしゃられたのはこういう言葉でした。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。で、この言葉によって彼らの視線は向かっていた目の方向は180度変えられて自分たちに向けられるんですね。自分たちに向けられることになりました。そして今まで見ていなかった自分たちのところにわずかなものを発見します。7つのパンとわずかな魚。到底人々を養うのは、足りないことだとは思いますけれども、どうでしょうか。人里離れたそういったところを見ていたときには何一つ助けが見つからなかったけれども、視線を変えてね、自分の中をほら見てごらん、すでに私が何がしかを与えているのではないか、こう呼びかけていてくださるような気がするんですよね。周りばかりを見て、ないところばかりを見て、ないないという生き方も一つの生き方ですけれども、もう一度自分自身を見てみましょうという招きだと思うんですね。あるいは自分たちを見てみよう。わずかかもしれない、人間的な価値判断からすれば到底現実を解決するには不可能であるような小ささかもしれないけれども、神様が何か与えていてくださる。で、そのものをいくら小さいと見えてもイエス様に追い種するならば、イエス様はそれを増やして人々の必要のために用いてくださった、まあ、こんなふうなことだと思うんですよね。賜物のお話を少しして話を閉じたいと思うんですが、人間は賜物が神様から与えられていると思います。そして聖書に従うとすれば、与えられていない人は一人もいないというのが聖書の立場だと思います。何か特別な賜物ということを賜物と言ってるわけではなくて、私たちが自分よりも他のところにばかり目を向けていて、あの賜物は素晴らしいな、あの人の賜物はすごいなということを見ているうちは何も見つからないかもしれないけれども、神様に作っていただいた私ですから、もう一度自分自身を見てみるときに何がしかが与えられている。それはものすごく小さく貧しいものかもしれないけれども、神様が与えてくださっているものです。そうであれば、それをイエス様に追い種するならば必ず用いていただける。で、ここで大事なんですけれども、誰のために用いていただくのか。ここで弟子たちは4000人の人たちのために用いていただきました。つまり神様が与える賜物っていうのは他者のために用いられるものです。コリントの言葉を、まあ、引用して考えるとすれば、それは人の徳を立てるための、あるいは教会の徳を立てるために神様が与えていてくださっているものです。私の中にわずかかもしれない、人と比べるならばもう本当に取るに足りないようなことかもしれないけれども、そういったものをひとたびイエス様に追い種するならば、イエス様のために、そして人々のために用いていただけるお互いになれるのだ。弟子たちがここで繰り返し確認したことは、本当にイエス様がなしてくださった祝福の御業は、そのように私も神様に用いていただけるんだという喜びだったんではないかな、そんなふうに思います。やがてこの弟子たちは世界に出ていきます。もう小さいものよというふうに呼ばれながら、しかし世界に出ていくのです。私たちもこの世界から見れば小さいものですよね。本当に小さいものだと正直に思います。けれどもイエス様の手に委ねながら もし使わされていくということが起こるならば、そこで多くの人たちの励ましになったり助けになったり支えになったりする場面をいただくことができる。私はそれは本当に素晴らしいイエス様と共に歩む素晴らしさだなということを思います。お祈りをしましょう。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？恵み深い天のお父様、ないところにばかり目を向けながら絶望する私たちにもう一度語りかけてくださって、すでにあなたが与えてくださることを発見するようにと招いてくださったように思い巡らしました。何が与えられているのか、本当に貧しく小さなものであるのかもしれません。しかしひとたびあなたの御手に追い種をいたしますならば、それらをあなたは増やしてくださり、多くの人たちのために豊かに用いてくださるとお約束をくださるお方です。新しい週間、私たちは使わされてまいります。どうかあなたの恵みの道を教えていただきながら、そしてあなたと共に歩む喜びのうちにこの1週間も送らせてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。